皆さんこんにちは、京都これからラジオの時間です。毎月第4週目の木曜日はアートのためのアートだけでなく豊かな社会を目指す運動としてのアートに関係する方々をお招きして、インタビュー形式でお話をいただく、番組です。名付けてアート冗談、パーソナリティは石田城でお送りいたします。さて本日のゲストは、高昇格さんです。高さんは京都三条五湖町にある、元毎日新聞社京都支局の後の1928ビル、武田五一、氏の、設計で有名な、このビルの中にある同時代ギャラリーのオーナーとして、またご自身も作品制作ばかりでなく発表もされるという経歴の持ち主であります。本日ゲストとして高さんをお招きしたのは、この作家としてだけではなく皆さんすでにご承知の、今般新型コロナウイルスの世界的規模の被害拡散の影響により、あらゆる分野での活動自粛、停滞、縮小、はたまた倒産といったこれまでに経験したことのない規模の経済的危機に直面させられている状況の中で、不特定多数の人がインターネット経由で財源の提供や協力を行う、今話題の資金調達方法と言われるクラウドファンディングによる運動に取り組まれている、京都初のギャラリストといっても過言ではない取り組みの、内容、並びに現段階の状況等々について今日は、お話をお聞きしたいという思いからお招きいたしました。高さん、本日はどうかよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。さてそれでは早速、京都これからラジオが毎月、プッシュする京都これからソング、略してコレソンをお届けいたします。6月のコレソンは第2週パーソナリティ竹上久美子さんの新曲 White New Shoes です。それではどうぞお聴きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。 We love art 京
都。 それではゲストコーナー前半に参ります。冒頭でご紹介いたしました、コウさん、にお話をお尋ねしたいというふうに思います。さてコウさん、今回のコロナウイルスの影響はもうこれまでにも、あらゆるところで言われて、大変な状況に人類初と言っていいぐらい、危機に直面をしている状況にありますが、同時代ギャラリーの、置かれた現況、まあ、アート界の老舗と言われた京都では古いギャラリーの一つである甲さんのところの同時代ギャラリーに置かれた現状を含めたお話をしていただけますでしょうか。今はどんな状態でしょうか。
はい、
はい、
ね、3月に、入りまして、はい、やはりねギャラリーもこう状況が刻一刻とこう変わっていきましてね、基本的にはうちのギャラリーなんか、まあ、他のギャラリーでもそうやと思うんですけどね、半年前に予約が入ったり、遅くても3ヶ月前で、1年前に来年の展覧会をこう予約するっていう流れだと思うんですね。石田さんとか JALFO もそうだと思うんですけど、しかしこのコロナのこの新型ウイルスの影響で、3月に入って、日々こう、テレビとかマスコミとかまた芸能人がと、そういう状況にあってっていうことがこう一斉に広まっていくと、予約のキャンセルも、相次いで、で、延期キャンセルの、問い合わせが続いていきまして、でそれに、感染拡大に伴って政府の緊急事態宣言も4月の、6日7日でしたかね、はい、そこからまた始まって、でギャラリーもやっぱりこの街中のこう、ね、三条通りのど真ん中にあるギャラリーっていうこともあって、でまあ、うちだけじゃないんですけど、三条通り、寺町、新京極、本当になんかその辺の店舗さんなんかは、自粛するっていうか自粛せざるを得ない、状況になってきまして、また、まあ、うちはギャラリーなんで作家側からも、この状況で展覧会をしてお客さんをこう呼べないっていうこと、お声をもう何度もお聞きして、やっぱりそれでお休みをせざるを閉めるせざるを得なくなり、ただ閉めたのはいいんですけど、うちはここギャラリーとしてまたお借りしてるところとしてからここに関わる固定費、特に街中の中心街にあるとこなんで、その固定費がもう本当になんか 数ヶ月で、ね、数百万の、加算でいき、とてもこう非常に厳しい状況になってきたっていうのが、
ここの、それ大体何月ぐらい、もうっていうのは5月とか6月、もう4月の段階でですか。
4月の段階で、3月でね、こういう状況になってきて、で4月の段階で、これは、もう、どうにもならない状況になってくるなっていう、
そうでしたか、そうでしたか、
ましたね。
まあ、そういう中で、まあ、あれですね、経営者としての高さんはもちろんのことですけども、その社員のスタッフの方たちから、あるいはその周りの方から、僕もそのお話聞いた時に、同時代という、アートの、まあ、松明を消さないでくださいの言ったような、その支援文書みたいなのも書かせてもらったんですけども、その中であまり聞いてられる方たち、聞き慣れない言葉かもしれないんですけれども、このクラウドファンディング、 はい、クラウドファンディングっていうのはちょっと、にわか勉強であれなんですけれども、はい、群衆とか大衆とかですね、クラウドと、はい、それからファンディング、資金調達という、はい、この言葉を2つしつけた造語がクラウドファンディングという言葉で、はい、いわゆる新しい資金調達法として注目をされている、はい、制度なんですね、はい、ところが、まあ、これは江さん今真っただ中でこれに取り組んでられるのでお話をお聞きしますけれども、はい、なんか昨日今日始まったあれじゃなくて、調べてみますと明治時代に京都の丸善という書店がありました、ありますが、この丸善さんが、エンサイクロペディアのブリタニカという、全35冊5巻これを発刊するときに作った、使われた制度がいわゆる出版するそのプロジェクトですね、これがクラウドファンディングの日本での一番最初と、はい、そうすると相当も以前に、まあ、こういう資金調達法っていうのがあったけど、一般我々の、庶民にまでは知られてなかったといいますか、はい、とりわけアーティストでこういうアート関係の、うんうん、資金調達法として非常にかなり今回江さんたちの取り組みを、こう経過を見ていますとね、大変資金調達としては有効な制度だなというふうなことも思って、今日は、現実に、これを取り組まれている江さんにお話をお聞きしたいと思うんです。クラウドファンディング自体もう少し具体的にどういう、制度で今取り組んでられる状況っていうのがどういうあれなのかっていうですね、それをちょっとお話をお聞きできたらなと思いますが、いかがですか。
はい、今石田さんがおっしゃっていただいたね、うん、通りなんですけどね、クラウドが群衆と、うん、はい、資金調達っていうのファインディングと組み合わせたものだっていうことなんですけど、はい、うんうん、その思いに共感したね、そういう調達したい、支援いただきたいっていう、人の思いに共感した人が応援したい、応援したいっていうところに資金を、集まってくるっていうか募る仕組みになってまして、このクラウドファンディングっていうのは調べるとね、はい、私もその今までこう具体的にやったことはなくて、はい、今回初めての経験だったんですけど、うん、調べてみると日本でもこう何社かがあるんですよね、うんうんうん、でその中でもうちが今回、依頼したのは、はい、レディー4っていう、日本最大手と言われる、うん、会社なんですけど、はい、でここでそのクラウドファンディングの仕組みとしてね、はい、またありましてね、はい、購入型と寄付型があるんですね、はい、で購入型がありまして、はいはい、同時代ギャラリーは今回、はい、購入型を実施してましてね、はい、で同時代ギャラリーはリターンをね、うん、購入者さんにこう販売することができるんですね、うんうん、はい、なので支援者同時代ギャラリーを支援したいっていう方は、うん、何か同時代ギャラリーが提供するリターンを選んで、うん、チョイス選んでいただいて、うん、でそれをいただけるっていうかね、得られることがなるっていう形になってますね。
なるほどね。それは物だけと違って、はい、作家の方が同時代ギャラリーの会場を使う、はい、でそこで展覧会したい、はい、それの費用なんかの、はい、そのあれなんですね、一部リターンを、費用が
ちょっと割引になるような
とか、はい、そういう支援の仕方っていうことなんですね、
はい、そういうのもありますね。
なるほど、なるほど、はい、なるほど。それとだけどこの、いわゆるおっしゃった購入型と寄付型の、はい、うん、比率の問題なんですけど、僕らがお話聞いてて単純にリターンっていうのはこれ大変だなっていう後の処理、
はい、
だけど現時点ではあれですか、このリターンの例としてどんなものをリターン 給付したり、あるいは資金援助したりされた方がですね、どういうリターンを あれですか、いただけるというか。
そうですね、うんうん、リターンとしてね、はい、うちではうん、アンデパンダン、まあ、1928ビル地下のレストランなんですけど、はいはい、そこでのアンデパンダンの飲食券っていうものが、うん、例えばその寄付額に応じて1000円3000円5000円の飲食券をリターンでお渡ししますっていうものがあったり、 あとちょっとこう新しくね T シャツを今デザインしてから製品作ってまして、で T シャツ のリターンがありまして、結構 T シャツのリターンは一番人気ぐらいの今はい、支援していただいているところですね。また展覧会 その割引のこともそうなんですけど、うんうん、企業さんと、まあうん、個人名で、うんうん、ギャラリーの方にこう名盤プレートを作って、はい、でそこにこう永遠に協賛サポーターとしてから名前を刻もうっていう、うんリターンもありまして、はい、こちらも多くの方が協賛して支援 していただいてます。
なるほどね。
今回ちょっと目玉となるのがね、はい、1928ビルの、はいまあ、ビルの入る手前に、はい、実はそのアイアンで作った看板があるんですけどね。
あ、なるほど。
はい、はいはいはい、錆びた鉄で作ったやつなんですけどね、はいはい、これは若林、うんうんはい、若林
立体の若手作家の方ですね、はいはいはい、
彼が、うん作成した依頼されて作成したんですけど、はい、これの7分の1スケールのこうマーケットを用意しまして、でこれが支援になるっていうものも作ってますので、それはちょっと目玉になるかなと思っています。
あ、なるほど。これは何ですか、クラウドファンディングの獣医師に基づいて現金をその支援する供出するといいますか、カンパするわけですけども、はい、なんかランクがあるんですか、何本以上とか、あるいは、無限、もう上は無限大に何千何億でもいいんでしょうけどで現実にはあれですか、はい、いくつか3000円とか5000円とかこういうパターンを決めてあるんですか。
そうなんです、うん、現実的にはホームページでも見ていただければ、はい、こう出てくるんですけ どもう3000円5000円、はい、1万円3万円、うん、10万円、うん、30万円っていうパターンがもう分かれてるんですね。
あ、なるほどね、はい、今のあれですか、その層、このクラウドファンディングに協力されてというか、呼びかけられて反応されている世代とか、はい、職種とか、はい、そういったものの分析っていうか、それはどうですか、学生とか一般市民とか、はい、どういう人が多いんですか。
この前ね、うん、その、サイトの方のね、うんうん、担当者キュレーターの方から話があったのは、はい、まあ、30代から50代の方っていうのが、
そうですか、
うん、かそういう割りかしが多いっていうのがありましたね。
はい、
でこちらの方で把握しているのは、はい、一般の方もそうなんですけど、やっぱり作家の方たちが応援してますっていうメッセージをいただいてて、で作家の方たちがまたこう SNS でこう投げかけてもらって、また広がっていってるっていう。
なるほど、なるほど。まあ、ちょっとその甲さん紹介されたレディー・フォーの、はい、この一番最初の立ち上げの時のですね、はい、文書資料っていうのが ありまして、それをちょっと 見るとですね、はい、もう誰もがやりたいことを実現できる世の中を作るというビジョンのもとにね、はい、インターネットを通じてこのやりたいことをするために、はい、資金が必要とする人、はい、この人たちと、それからそれに共感した応援する人、これをつなぐその企業、はい、これがそのレディフォア、まあレディフォーだけじゃなくて他の、まあ、キャンプファイヤーとかいろいろこういう何社かあるみたいなんですね、この物件、はい、その クラウドファンディングを立ち上げた人の思いっていうのは、要するに資金を必要としている人と、その必要としている人の思想だとか思いだとか夢、うん、これに共感して応援したいという人とつなぐという、なんかとっても聞いてて、我々がやってきた NPO の活動のですね、実は今こういうことを知って今回言ったのは、我々が NPO、まあ、JALF という小さい団体ですけれども、はい、これがやろうとしてきたことの具体的なそのあれはね、実はこれだったんじゃないかっていうような、はい、ただそういう、才覚がなかったというか、ここに思いが至らなかったということなんですけども、現実にこういうつなぎって実際に見てられて、はい、そんな感じがありますか？同時代のやりたいということで、でその夢に共感してる人たちが、同時代が今必要としてる資金をなんとかみんなで調達しようじゃないかっていうような、こういう理想っていうか、
そうなってます
ね。なってますか、やっぱり、はい、ああなるほどなるほどね、はい、そうですか、はい、でね、実際、はい、もっといろいろと聞きたいんですけども、はい、実際に今日まで関わってこられて、今日で何日目ぐらいなんですか？
今日でね、
はい、
1週間と半分かな。
1週間と半分ぐらい、
10日、
あ、そうなんですか、
はい、この放送があります、は
い、それぐらいですか、
なんで10日ぐらい、
10日ぐらいなんですか、はい、うん、実際この10日間ですね、当然準備期間も入れればそれよりもっと前からなんでしょうけれども、はい、その期間これ に、取り組まれてですね、どうですか、久保さん自体が今までギャラリストとして、はい、また作家としてでもですね、これに関係してこられたという経緯があるんですが、はい、そういうクラウドファンディング前と、はい、もうちょっと言えばコロナ前とコロナ後のですね、作家画廊社会、はい、こういったものに対する考えで変わったっていうか、そういうものってありますか？なんかちょっとイメージを、この期間変わってきたなっていう。
そうですね、まずはなんですけどね、
はいはい、
この取り組みってやっぱりこう容易にというか簡単にこうゴーサイン出してからやろうっていうことではなくて、本当に実は1ヶ月以上これ悩んだんですね。本当になんかこういうことをこう使って皆様、こんなだってこんだけ大変な状況でみんながやっぱり苦しんでる中で、我々がこれをこう実施してしてもいいものかどうかっていうのは本当に自問自答を1ヶ月以上しました、実は。で、ある日でも1ヶ月悩んだんですけど、ギャラリーは存在しなければっていうことをこうたどり着いたんです、その答えに。で、なので存在しなければならない、でも私利私欲の場所ではないっていう、
なるほどね、
ことなんですね、
はい
はい、ということをやっぱしこう、もう一度こう、自分の中に、問いかけて、はい、いやここは私利私欲の場所じゃない、でもギャラリーは存在しなければならない、作家やここを必要としてくれる、方たち人たちに、ここの存在があり続けるために、メッセージを、このメッセージを堂々と伝えようと、思いました。
なるね、はい、そこが一番今回、同じようなところに身を置いているものとして、はいはい、悩まれたのはそこの辺りだろうなということと、はい、それはみんな苦しい状況、
みんな苦しいですね、
はい、状況の中で、はい、うちだけみたいな風に取られかねないこの呼びかけ、はい、それを決断された普通の人間だったら僕も含めてやっぱり躊躇する、はい、うん、みんな困ってる、その中で俺をまず一番助けてくれみたいな言い方っていうのはなかなかっていう、はい、しかしそこのところでコースさん同じ悩みを持ちながら決断した、その決断した理由がアートの重要性という、これはなくてはならない必須不可欠のものという、ここにやっぱり自分自身を納得させたっていうか、 これがやっぱり今この放送を聞いていられる方たちも含めてですね、社会の中でたかがアート、されどアートというふうに人間の生活の中で大変大事なものだっていう、我々関係者はいつもそういうふうに思ってるんですけども、なかなかこれがですね形にできないっていうもどかしさをずっと感じてきて、今回まあその決断をさせた第一の理由に、今甲さんおっしゃったような、うん、アートっていうのは存続し続けなければならないという、そのですね大前提というか、これがやっぱり、今回の、同時代の取り組みの一つのパイオニア的なね、ところだなっていうふうにお話聞いてて、まあ、強く思いました。で本来なら、まあ、ここで、ゲストが お持ちいただいた音楽をいつも聞いてるのでちょっと一息つくところなんですけども、もっとお話をですね詰めて聞きたいというふうに思いますので、このままあの音楽なしでやらせていただきます、で、まあ、あの本来なら後半の部分になるんですけども、一番、まあ、これをやられてそういう苦渋の選択をされて決断された、さて現在の取り組み状況というのは資金調達の達成状況も含めてですね、第一その目標というのは、達成されたというふうにお聞きしてるんですけど、その辺の話はどうでしょうか。
はい、現在は、320万を超えるご支援をいただいておりまして。
あ、そうですか。で
第一目標がありまして、今回のクラウドファンディングはオールオアナッシングになるんですね。なので第一目標を超えないと、この、あの支援金は全部、もう返金になって、この、こういう支給支援っていうのはなしっていうことになっていうことが前提だったので、本当に第一目標をクリアするかっていうのが、とても大事な、ポイントっていうか、ことになってました。
その第一目標でいくらだったんですか。
第一目標は、1ヶ月分の固定費になる125万でした。
125万が、それがあれですか、第一目標。
そうなんです。
なるほど。でこれは、どれぐらいで達成されたんですか。
これが1日で達成したんですね。
ああ、そうなんですか。それはあれですね、すごいというか、それだけ同時代の過去を含めて24年間ってお聞きしてるんですけども、その24年の取り組みというのは、やはりそういう形になって現れたっていうことでしょうね。
改めてちょっと私たちもびっくりしてるんですけど、
で現在はそれを、第二目標ですか。
そうですね、もう第二目標を超えて、今は最終目標に向かって進んでるんですけど、最終目標では、継続してギャラリーの存続、そして良い場作り、企画運営のための資金、そちらの方で大切に使わせていただきたいと思っています。
ということはこの、500万ですか、最終目標が達成されたら、これでその、少なくとも、この、3月なり4月の危機というか、存続の危機すらその叫ばれた、ところの、困難というかハードルはもうクリアして、そして、今おっしゃったような、かつてのそういうギャラリースペースが非常に公共性を帯びたスペースに変わる、可能性ができたというふうにお聞きしていいんでしょうか。
そういう企画のしていくっていう、ずっとなるっていう、そういう企画を、何度か何個かはやっていきます。
なるほどね。ああそうですか。
はい、
で、もうあと何日残ってるんですか。
こちら7月の31日まで、
7月の31日まで、
7月いっぱいまでなんで。
あ、 そうするとあと約また1ヶ月ほどあるわけですね、はいはい、なるほど、はい、で、まあ、今後ですね、今おっしゃったようにも最終目標を達成されたら同時代ギャラリーの今までの貸しスペースあるいは我々の業界のことを得た半企画、といったような形のところから大変公共性を帯びたですねギャラリースペースに生まれ変わっていく可能性もあると。つまり、アーティストにこのクラウドファンディングで達成された業績っていうものが還元されていくっていう可能性があるっていうふうに捉えていいんでしょうか。
そうですね、あの、うん、ギャラリーの、まずはね、はい、今後のギャラリーのあり方なんですけど、
はい、
こちらも これから大きく変化していく大きく変わっていくと思うんですね、はい、で、うん、新型ウイルスがこう、うん、世界中に蔓延して、はい、社会や、うん、あの人々の生き方も変わってきて、はい、ここで暮らすあの、うんうん、ここで生活して営む多くの企業さんやね、うん、あの身近なところでは商店街さんや飲食店の皆さん、うん、本当に大打撃を受けてて、
うん、
言ってる状態なんですけど、
うん、
で今ここで、これはなんか自問自答してから、うん、こう思って考えたんですけど、うん、今、はい、我々がここで存在していけるかどうかは、はい、過去への答えかもしれないっていうことだと思うんですね。
で、
画廊やギャラリーは、はい、ね、今まで作家にとって発表の場であったり、
はい、
作品の、売り買いの、ね、場であったり、してきたわけなんですけどね、ギャラリーは、
はい、
本来ね、ギャラリーは本来表現者の創造場の、創造の場所であると、
うんうん、
こう確信してるんですね、
はいはいはい、
で表現者っていうのは、うん、難しい言い方でも何でもなくて、
うんうん、
皆さんのことやと思うんですね、
うんうん、
皆さんそれぞれ役割がありましてね、
はいはい、
で例えばおじいちゃんおばあちゃんにも役割があるし、うんうん、子どもたちにも役割があるし、
うん、
お父さんお母さんたちで学校の先生にも役割があるし、
うんうん、
ここでラジオ局をこう営む職員さんにも役割があると思うんです、
うんうん、
それが皆さんが表現者であるんで、
うんうん、
ギャラリーもその表現者たちさんが、うん、集まる場であって発信す、うん、されるべき役割があると、うん、思ってるんです、
う
ん、はい、とてもそのギャラリーっていうのは敷居が高いっていうものっていうことでね、皆さん捉えられる方が多いと思うんですけど、特別なところではなく、より身近にある場、その表現者っていうのは皆さんが表現者ですよっていうところに、このギャラリーっていうのをこれから場所になっていきたいと思ってる
ん
です。
ね、はい、いや、まあそういう取り組みの中でですね、はい、今日こういうお話を聞いてられる方の中にもですね、やっぱりお子さんの今のお話を聞いていて自分もこうした同じような、クラウドファンディング、
はい、
という制度、
はい、
それから自分表現者としてのそのギャラリーの在り方等々ですね、総合して聞かれて後に、まあ、続きたいと、あるいは後に続けみたいなですね潮流が起こるかもしれないと、
はい、
でまあそういう形でアートが普通の日常生活の中に、そっとですね入っていって、特別今高さんの敷居が高いというようなギャラリーの捉えられ方ではなくてね、あとは何でもない、普通のこと、自然に、誰でもが関われるものというふうな風潮ができていけばですね、とこの社会に大きな変化が起こるんじゃないかなって僕もそうは思うんですね。それでそういう後に続く、あるいはその今日のお話聞いてですね共感された人たちの対する助言といいますか、
はい、
聴衆の皆さんにですね一言、それと、まあ、1ヶ月近くまだありますのでこの運動に対する呼びかけですね、はい、最後の、お願いといいますか、はい、そういったものを含めて、お話ししていただけますか。
はい、今回ねクラウドファンディングの取り組みはね、はい、こう決断した後はね非常に短く進んでいったあの気がするんですね。それにね、こう沿っていくっていうか進んでいくためにまずはね、関係者、我々だと関係者作家たちでスタッフ、にまっすぐな本当にもうストレートな自分の本気の思いを伝えることが大事だったっていうことが、思います。今回の、同時代ギャラリーは本当になんか2ヶ月半3ヶ月近く休業もしてここで、のまあ、スタッフなんかは本当になんか危機感、この体験っていうのは今まで体験することもなかったんで本当になんか危機感を持って臨んでくれました。スタッフも本当に3ヶ月近い休業でこう悩んでいたんですけど、もうあらゆるところでフォローしてくれて大事な役割を担ってくれました。でまた日頃力強く支えてくれて助言してくれているこう作家たちが応援とフォローがあったことはとても大きかって、やはりクラウドファンディング、改めて思うことは、もうあらゆることは人であるっていうふうに思うんですね。人仲間がいててこういう事業が成功して導かれていくし、その上で覚悟がいるな、覚悟が必要だっていうのは改めて再認識再確認しました。
なるほどね、はい、分かりました。その、あとどうですか、はい、1ヶ月近くありますけれども、はい、このラスト、ゴールは、うん、おそらく、達成する日もですねそう遠くはないと思うんですが、ここで何か聞いてられる方に最後の、まあ、その高さんからですね最後は、まあ、人が何よりも大事であるというふうな、それとお願いするにあたっての覚悟という言葉を使われましたけれども、今後さ、高さんがされる覚悟のほどというのは、ちょっとあれですか、聞かせていただければ思いますけど、
はい、覚悟というのはね、はい、多分この機会にね、自分に自問自答することがすごく多くて、後ろを振り向かないということなんですね。もうここにこう今現在自分が今あるっていうことは決してその何か間違った判断でも何でもなくって、自然にこういうふうな今自分がここの立場にいて、でここをたまたま私はこう預からせていただいてるっていうことだと思いますんで、これについての後ろめたいことは全くなくって、これについて の覚悟っていうのは前向きにあることだと、全てを受け入れるっていうことだと思うんですね。
なるほど、
はい、でこの機会にいいです、はい、応援メッセージもたくさんいただいて、石田さん初めて、
いやいや、もう恥ずかしい文章を書いていただいてね、い
えいえ、本当になんか石田さんはじめ大高木先生、で勘次郎美術館の和紙、佐木さんで新井栄一さんからもいただいて、
なるほどね、はい、そうですか、はい、いや、まあ、それはもう、同時代ギャラリーの猫さんはじめとするそのスタッフの方々の日常活動の成果だと思うんですね。いや、本当にいいお話、もっとですね具体的なことも含めてお聞きしたいこといっぱいあったんですけども、毎回こんなこと言ってるんですけども、まこさん本日はですね貴重なお話を本当にありがとうございました。またいろんな機会にこういうことをギャラリー活動の中で通じて同時代の考え、こうさんの考え等々広めていかれる機会があろうかと思うんですけども、どうか最後まで、頑張ってください。
ありがとうございました。本当
はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
展覧会情報です。アートフォーラムジャルホの松原がお伝えします。まずは三条五湖町の同時代ギャラリーから、6月30日火曜日から7月5日日曜日まで相沢和子回顧展、7月14日火曜日から7月19日日曜日まで24人旅第15回旅展、7月21日火曜日から7月26日日曜日まで矢野茶足元の地球と遊ぶ展覧会、同時代ギャラリーコラージュプリスにて6月30日火曜日から7月5日日曜日まで阿郷かな個展エンドレス、7月21日火曜日から8月2日日曜日まで川野美穂ドーニャの展覧会、7月23日に追い8月23日に生まれる。同時代ギャラリーへのお問い合わせは電話 075-256-6155 またはウェブサイトをご覧ください。続きまして西王子大師道京都王芸祭美術館ジャルホ京都画廊の情報です。現在開催中、6月28日日曜日まで第38回3日展継続は力なり、開館時間は11から17時まで。お問い合わせは電話番号 075-802-5350。 続きまして京都文化博物館別館のジャルホ京文博の情報です。7月1日水曜日から7月24日金曜日までジャルホマスクエキシビション2020、ジャルホ京文博へのお問い合わせは電話 075-222-0302、 開廊時間は11時から18時、最終日は16時までです。以上、ギャラリーアート情報をお伝えしました。
お聞きして皆さんどういうふうにお感じになったでしょうか。私あの、コウさんのお話をお聞きしていてて、こう一、ギャラリーとはいえですね、アートというジャンルは関わる施設場所を管理しているものとして、大変共感する部分がたくさんありました。特に自立意識を持った市民学生の人たちに支えられて、アートの必要性を日常生活の中で、痛感している、環境づくりに努力する人の一人として、こういう、社会の日の当たらない場所っていう言い方は語弊があるかもしれませんけれども、縁の下の力持ちのような一人に、今日は出会ったような、大変同僚といいますか、同じ場所に同じ環境で、活動している人間として大変心強さを感じさせられたインタビューでした。次回放送は7月23日です。パーソナリティは石田城でした。また来月。ありがとうございました。さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。